そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
まずはお知らせです。
はい、来週の特集は前回からお知らせしていましたが、コンクリートレボルティオ超人幻想を特集いたします。ゲストに相川翔さんをお迎えして、ゲスト回をお送りする予定だったのですが、なんと
なんと
なんと、
なんと
はい、前後編になりました。
わーすごい。
はい、ですので来週7月31日とその次の週8月7日と続けて、コンクリートレボルティオ超人幻想特集前後編をお届けいたします。
いやー、めっちゃ集まりましたからね。
そうなんですよ。いや本当に集まりましたね
ほら結構さ、巷で言う人気作のインタビュー特集を組んでもですよ、そんなに言うほどめちゃくちゃ来ないですよね。まあ、それは番組の規模もあるし、その宣伝に対して公式さんがどれだけ告知に手伝ってくれたかみたいなものもあると思うんですけれども、だから普段そこに聞いてない人まで含めてどれだけ投稿が集まるかがポイントなんですよね、これ実際ね。
そうですね。それにまあ今まででも十分こうトークになるだけの質問も寄せてもらってたので、わーいっぱい来たと思ってたんですけど、マジでどれを読もうかとか順番とか、
これ多すぎてもね、どうしようってい こうキャパオーバーに我々がなってしまうんで嬉しい悲鳴を上げさせてくださいって感じではあるんだけど、
いやーでも嬉しい悲鳴でしたよ ね。あれだけの数を並べてみたのは圧巻でしたね。
しかもさ、期間短かったじゃない。か
なりそうなんですよ、
ほんと短い期間にがっつり、新記録でしたからね、投稿する人はね。
もう収録をもちろん終えてきたんですけれど、まあ、タイミング的にもなかなかこう作品終わってからこうやってリスナーの皆さん、視聴者の皆さんからコメントを寄せてもらって、それを原作者にぶつけられる機会なんてないし、またコンレボっていう作品が何回も見て結構考えが変わっていく作品だったから、すごいいいタイミングだったんだなっていう話をしてきましたね、相川さんとも。
ああ、なるほどね。まあでも本当にね、放送直後じゃない良さがあったのかなと思って、まあ、約1ヶ月近く経ってますから、まあそのタイミングだからこそ聞けること言えることっていうのが当然あったと思いますし、まあ、まさにそのタイミングに合わせてのインタビューが取れて、まあ、我々もね、理想としてはやはり最終回直後だと思うんですよ、放送直後のホットな ね、感じの時にインタビューできればとは思ってたんですけど、まあ、こういうタイプのインタビューもゆっくりとできていいタイプのインタビューになるのかなと、今回改めて思いました、
ね、本当に作品との相性が良ければ今後もしていきたいですよね。
はい、ということで来週再来週のインタビュー特集をお楽しみ。前期の作品のインタビューの前にはまずこれをやっとかないとダメですね。
はい、
今日の特集は
2016年夏アニメ新番組青田街特集です。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシン、好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました2016年夏アニメ新番組青田街。
はい、
夏から始まったアニメでパーソナリティ全員で33作品今回も見ました。ほどほど、まあ大体30本は超えてますよね。
そうです ね、意外と数えてみたら、おいっぱい見てんじゃんっていう
って感じでしたね。
はい、
まあ、その中からコメントは13作品届きました。その中からまずはこの作品、
あまあまと稲妻、クーターさんからのコメントです。原作未読、予備知識なしで視聴しました。
娘が同年代なので、仕草やセリフなどは妻と一緒に、ああ、確かにあるあると言いながら見ています。食育アニメというジャンルになるのでしょうか。ともかく、同年代のお子様がいる親御さんには、ぜひ見てもらいたい作品です。続きまして、SAL さんからのコメントです。原作は、アジンやウィッチクラフトワークスなどで知られるグッドアフタヌーンで連載中。愛読している雑誌のお気に入りのアニメ化ということで期待しています。妻を亡くし、親子二人で暮らすことになった犬塚家。ふとしたことから、教え子の小鳥とお食事会をすることとなり、手料理の温かみに気づき、癒されていく物語です。エピソードと、それに絡む料理というグルメ漫画としての王道を踏みつつ、メインの三人が料理が増えてである点は、原作者さんも同様に料理ベタだという点がリアリティを生んでいるようです。親子と教え子という騎士家族がどうなっていくのか、小鳥が公平に抱く淡い感情も興味深いですね。はい、ありがとうございました。
あまあまと稲妻は、第1話を見てすぐに第1巻を Kindle でダウンロードしてしまいですね。
おお、
確か早い。1巻無料だったんだよね。
あ、そうですね。
ちょうどタイミング的にね。そうなんです。
落とした気がします。
はい、ダウンロードして、そのまま最新7巻まで次から次にと買っていってしまいました。
結構こう原作人気も前からある作品ですよね。
ああ、そうなんですね。
私もずっとアニメ待ってましたもん。
う
ん、
原作ファンとしてどうでした？
いや、もう、つむぎちゃんの声が最高ですね。
可愛かったですよね。
いや、可愛いですね。やっぱりこう、子役さんとかいいですね。こう、ちゃんとね、こう大人が演じる子供じゃなく、本当に子供だなっていう可愛さが本当出てて、いやー、いいですね。いいアニメ化だなと思いましたよ。
むしろ私はこう、1話を聞いたとき、紬の声が、声がというか、紬のキャラクターがかな、あんまり好きじゃなかったんですよ、最初。なんか、手放しに可愛いとはちょっと違うかなと思って。
ちょっと大人っぽいこと言いますからね。
そうなんだよね。まあ、最近結構子役さんを採用しての子供キャラクター結構多いけど、うん、割とこう、天真爛漫でみたいなのが多いかなと思ってきた中で、ちょっとひねくれてる感が1話から私は感じて、
うん、
ただ、2話3話と見ていくと、なんかもうそれがいじらしくて可愛いっていう風になってきて、私はこう、じわじわ甘々と稲妻にはハマっていくタイプだったかなって感じです。
まあ、コメントにもいただいてますけど、同年代のお子様がいる親御さんにはぜひ見てもらいたいっていう。まあ、大体子育てしたことあると、わかるわかるみたいなシーンが結構入っていると思うので、そこだけでも十分楽しめるんじゃないのかなっていう気はしますよね。しかも、ほら、どうしてもこう、お母さんもうすでに亡くなられてるわけなので、作中でね。そこのね、あの子供に対してどう伝えているのかみたいな部分とかが、いじらしいじゃないですか。
いや、やっぱりこう、料理の描写がというか、こうね、昨今、飯アニメとか、
はい、
下手なやつでもこう、飯まず系とかさ、そういう感じの中で、本当に見ていて危なっかしいというのは、初めてアニメで見た気がして、もう包丁とかハラハラしません。
だって、この作品さ、普通は、あれ、女子高生が、
そうそうそう、上手であってくれよと。
上手であってこそ成り立つ作品のはずなのに、どっちもダメだっていうのが初めてですよね。
そうですね。
うん、しかもお母さんは、最初出てこないっていう。一応基本はね、レシピは書いてくれるけど、このままずっとお母さん出ないのかなって最初思ってます。したからね。
そしたらね、こう、九様かなみたいな、こう。
いいですよね。
出てきますけどね、ちゃんとね。
意外となんかこう、ちょっとこう、もしかしてちょっとこう、なんだろう、何の仕事してんのかなみたいな不安を残す感じ。
はいはいはい。
原作からそれを思ってたんですけど、うん、なんだよ、そんなテレビとか出てんのかいみたいな、うん、突っ込むぐらい、こう、明るいお母さんでよかったなと思いました。ま
あ、そんなオチかって感じはありましたけどね。
そうですね。なんか、思ってたより、こう、暗みが全然ない。
うん。
うん、すっきり癒しで見られる作品なんだなっていう風にだんだん分かってきたかなって感じはしますね。
一歩間違えば悲壮感満載の、ね、作品になってもおかしくないわけですよ、状況からしたらね。だって小鳥ちゃんのお家だって言ってしまえば片親なわけじゃないですか。お父さんは亡くなってはいないけれどさ、まだアニメの方では出てきてないのか、原作の方では出てきますもんね。でも別にそんなに変な状態ではなく、普通に、離婚しているというだけの関係なので、会いにも行けるっていう状況ですからね。そこまで悲壮感がない作品だけれども、ちゃんとそのまあ、子育て的な部分の悩みみたいなものも描いていくのかなっていうのを、まあ一夜を見た感じの流れからいくとね、楽しみにということで原作を私は手を出してしまい、7巻まで読んでしまったので、だからね、今回のこのアニメに関しては、その、どうアニメとして変化をさせていくのかなっていうのが気になってますね。
かなり料理に振ってますからね、原作は。
そうなんですよ。原作ってこれ、こんな原作なんだって逆に言うとびっくりして、原作は原作で読んですごく楽しくて好きだったんですけれども、どちらかって言ったら原作読んでると料理作りたいねってなるんですよ。
そうなんですよ。私、本当に2話で放送されてた豚汁は、原作だとね、ちゃんと話ごとにレシピが書いてありますからね。はいはいはい、最後のページレシピがあるんで、レシピを見て、この通りに作った思い出があって。なんで、原作はそれはそれでおすすめですし、でも逆にこの料理にスポットを当ててるからこそ描けるこう、人間関係っていうのが魅力だなと思うんで、うん、それをうまくアニメにも反映してもらえたらなと思いますね。
そうなんですよね。もうちょっとね、その親子問題とか、まあ例えばもう片親なわけだからさ、その今後新しいお母さんを迎えるのか迎えないのか、そこが恋愛になるのかならないのかみたいな、まあ別に女子高生だから今のところはいいんだけど、その彼女が卒業した以降の先の話とか、はい、そういう部分がどういうふうに展開していくのかっていうのは非常に気になるんですけど、少なくとも7巻までの間でそういうことはほぼ描かれないんですよね、
うん、
全然じゃないけどほぼ描かれない感じなんだよね。だからもっとこう片親の辛さみたいな部分が描かれていくのか、親子関係の問題みたいなものが描かれていくのかっていうふうな部分をちょっとやっぱり期待しちゃったわけですよ、1話を見た時に。
はい、それはありますね。
そうなんですよ。だからそこがね、アニメとして描くときにもう少し踏み込むのか踏み込まないのか、原作通り本当に料理アニメとして終わっていくのかっていうのは非常に気になるなぁと思いながら見てます。まあどっちでもいいんだよ、はっきり言ってね。
そうですね。
そう、どっちでもありだと思うんですけど、ただこう30分のアニメとして見ると料理の部分ってそれを見て作るっていうところまでいけないじゃない。
ああ。
レシピとかさ、
はい、
っていうのがあって、ストーリーが欲しいなってやっぱりちょっと思ったんですよね、
うん、
そういう部分にね。
でもそういうのは、うん、はもうすでに入ってる感じはありますからね。
そうなんですよね、原作より入ってるかなって感じがするんで、うん、まあ、アニメとしてどこを中心に描いていくのかなっていうのを本当に楽しみにしながらね、まあどっちにしても原作も続いてるし、まあ、ワンクル作品なんで、まあどこかが終わりにはなるんだとは思いますけれども、まあ楽しくね、そういう部分も含めてアニメだからの表現で描いていってくれたらなと思います。
食撃の相馬2の皿、高中さんからのコメントです。本作は第2期のスタートというよりはシリーズの再開といった方が正しいかもしれません。何せ冒頭数分で前期のまとめを触れた後、いきなり秋の選抜本戦の1回戦、雪平相馬 VSナキリアリスの弁当勝負というすごい組み合わせのバトルからスタートするのだからびっくりしてしまいます。いきなりジェットコースターに乗せられたような衝撃。第一期を見ていない人も第一期を忘れてしまった人もこれを見て本作の魅力を感じろというスタッフの思いなのでしょうか。料理のうんちくは少し多めになっていて飽きないのですが、勝敗を決する料理の味覚の部分を視聴者に完全に伝えるには不十分です。やはりここは審査員のおれきれきの票よりも、東月学園総裁、なきり千左衛門のポージングなしのお肌けによりさらけ出される肉体美と、彼が勝利者の名前を筆で書くという視覚的演出の方が説得力があります。
今期は全13話しかなく、そのほとんどが秋の選抜本戦に費やされる以上、そこを意識してバトル漫画のパロディーを多めに取り入れている演出が嬉しいですね。第2話の田所めぐみと黒木場亮のスタンド風対決なんて、まさにスタンディングオベーション級でしたね。高橋みなみさんと岡本信彦さんの熱演に拍手を送りたいです。最近ちょっとダウナー系のキャラが多かった松岡義継さんが、久しぶりに雪平相馬という明るい主役キャラを演じてくれているのも本作の嬉しいポイントの一つ。このまま一気に最後まで描き切ってくれることを切に願います。はい、ありがとうございました。
いや、いいよ、食劇の相馬二の皿。
いや、いいですよ。
食事アニメが2本続いておりますが、
はい、
あのね、確かにね、前の相馬は、ここで終わんのっていうところで終わってますよ。
まあそうですよ、ここでよく終わらせたなっていうぐらいな。
本当ね、そりゃね、ここで終わったってそれ許しませんよっていうようなところで終わってますけど、
はい、
まあだからこそこのクライマックスをさ、まさにここのスタートに持ってきたっていうのは戦略ですよね、ある種ね。
本当ですね。
一番盛り上がるところからスタートじゃないですか。アリスって結構強キャラとして出てきたわけなので。
そうですよ。
いきなり1話にしてもう主人公と対決みたいな、熱いですよね。
だって、雪平が負けるわけにはいかないわけじゃない。どう考えたんですか。ここで1話でさ。だから、勝つんでしょっていうのはあるけれども、でも、アリスですよ。そう考えるとね、ね、熾烈な争いになるのは見えに見えてるわけでしょ。
うん。料理で熾烈な争いっていうのも大概ですけど、うん、そうも見てると熾烈だなって思いますよね。
ね、
うん。何枚服用意すればいいんだって感じじゃないですか、みんな。ね、パーンってなっちゃうから。
脱がなきゃいけないからね。私ね、この2期の1話すごく良かったなって思うのは、1話でちゃんと戦いの終わりまで、結末まで見せたところだと思います。
すごいテンポいいですよね、あの感じ。
うん。あれだけ見せて、最後の、あの結末のところでちゃんとアリスの負けっていうのが分かるっていうのがね。
いや、料理の内容としても相当良かったなと思いますね。本当にこう見てるこっちが納得できる、食べてもないけど、うん、それがきちんと分かるお互いの料理だったなっていうのもすごい良かったですし、
ちくわ店めっちゃ食べたくなった
食べたくな
ったすぐコンビニに行きたいって思って
あのただ、そのノスタルジックなお弁当に訴えただけじゃない勝負、ちゃんとアリスとの勝負になってたっていうところが良かったですよね。
アリスの土俵で戦って勝つっていうのもまたかっこいいじゃないですか。
かっこよかったですよね。で、アリスの問題点っていうものもちゃんと最後に言われるところが良かったですよね。
うん、
だからこう、ソーマってこんな激しいアニメだったな、みたいな感じでさ、
うん、
2話3話とね、こう、戦い、続けてますもんね。
田所ちゃんスタンド呼んでましたよね。あれ原作でもすごく好きな回だったんで、アニメで見れてめっちゃ私は楽しかったです。
あれはやはりこう許可をもらってるんですかね。
ジャンプですもんね。
オッケーなのかな。とりあえず
磯辺とかいましたもんね。
そう、磯辺、協力磯辺って書いてあったのも面白かったですし、
こうやってね、一人ずつの対決がやはりあのこの後もね、まだ続いていくんだろうと思うので、決勝まで行くのかな、これは、今回は。
どうですかね、ちょっと気になりますね、今後の展開。
はい。まだ熱い料理バトルを見せてくれるんじゃないでしょうか。
タイムトラベル少女、マリワカと8人の科学者たち。亀のラスカルさんからのコメントです。方位磁石は必ず北を向きます。では、なぜ北を向くのか。理由を答えられる方はどれだけいるでしょうか。もし自分の子供に聞かれたらどう答えます?ひょんなことからタイムスリップしてしまった主人公のヒロイン、マリが1600年のロンドンで答えを探します。本当にそれを見つけた一人目の科学者、ウィリアム・ギルバードと共に。それが2話です。そして3話の予告を見ると、雷が電気であると証明したベンジャミン・フランクリンです。これが2人目の科学者でしょう。NHK の教育番組でやるような内容です。それもそのはず。原点は教育学者の板倉清信著、磁石と電気の発明発見物語からなのです。科学好きにはたまらない内容ですよ。 ニコニコ動画でも配信されていますので、ぜひ親子で、できれば小学校高学年から中学生たちに見てほしい内容ですね。子供に聞かれた時対策で、大人が一人で見ても結構知らないことばかりではないかと思います。おすすめの一作です。続きまして、色薄いプリスキンさんからのコメントです。白鸚記の山崎治さん監督シリーズ構成の新作アニメ、10代女児向けの教育アニメということで、土曜日の朝に放送されているこの作品ですが、大人が見ても楽しめるものになっています。失踪中の父親を主人公が探す過程でタイムトラベルをしていくのですが、その行く先々で電気や磁石にまつわる発見や発明をした偉人たちに遭遇して、彼らの研究を体験していきます。その昔学校で習ったはずの数々の出来事を改めてこうしてアニメで追体験するのはなかなか楽しいものでした。はい、ありがとうございました。
これも料理アニメ？
いやー、これ、私コメントいただいたのを知って急いで録画したのを見たんですけど、はい、本当、もうちょっと前に知ってたらどう考えてもソコログでこれを紹介してたなっていうぐらいにダークホースですね。めっちゃ面白い。
私もね、これコメント来てこんなアニメやってたっけって思いながら配信チェックして見たんですけれども、
はい、
これ面白いですよ。
めちゃくちゃ面白いですね。なんか、うん、でも本当最初は料理漫画だと思ったんですよ。なんせなんかこう友達のためにサッカーボールのケーキを作りたいけど、まあ、丸いし大きいから、うまく中が焼けないとか言ってたんで、はい、どうやって焼くのかをやっていくこう料理漫画なのかなと思ってたら、まさかのそのサッカーボールのケーキをプレゼントしようと思ってた友達が野球ボールに当たって死ぬ直前に行くっていうところで、普通そういう
SF だ。
死ぬとか、そのボールに当たって倒れるなんて本当に死ぬってならないじゃないですか。うん、そんなアニメとかの、そう。まさかの AED が出てくるっていう。AED で助かって、そっから何が始まるのかなと思ったら、いろいろ、まあお父さん、主人公、マリのお父さんは失踪しているわ。そっから本を開いたら、偉人のいる世界にタイムトラベルするわで、ええー、みたいな。で、とりあえず1話はそんな感じで終わったんで、この広げた風呂敷どうなるんだと思ったら、もう2話で華麗に畳んでいく。本当に2話はもう圧巻ですよね。もう本当に一気に引き込まれて。だから、その、ちょうど1、2話で完結で、で、3話は、3話だけで1話完結の話だったんで、まあ、たまにこう、2話とか3話続く話もあれば、1話完結も今後あるのかなっていう感じなので、いや、偉人が出てくるごとに大変勉強にはなる上、ほんと毎回、きちんと風呂敷を広げては畳んでいくスタイルっていうのが相当面白くて、ほんと今期手放しでおすすめできる作品だなって言えますね。
大体ね、土曜の朝7時の放送のアニメなんですよ。まず確実にそこはには取り上げないタイプの作品ですよね。でも今回2通もコメント来たんですよ。
そうなんです、
ね。しかも結構お二人とも、こういう作品ですよっていうところをきちんと訴えてる感じがあったので、こういうのって弱いですよね。
弱いんですよ。うん、しかも、このコメントで気になって見たので、はい、ありがたいですよね、こういうのは。
ねえ、でもこれ子供向けでもあるけれども、いや、意外と今期の中で一番大穴はこの作品だったんじゃないかと、我々見たスタッフは思ってるので、
はい。
配信あるからね、ぜひ見ていただけたらと思います。ちょっと懐かしい感じのね、絵だったりとかするし。
私こういうキャラデザ大好きですね。
うん、いいですよね、なんかね。
うん。
まあ意外とほら、子供向け作品ってバカにできないじゃない、
うん、
しっかりとしたスタッフ陣で作ってたりとかするじゃない
時々すさまじく面白いの紛れてますから
ね。紛れてますよね。もうまさにそんな作品なのかなと思うので、
うん。キャスティングも豪華だし、ちょっと一瞬興味を持って見るっていうだけでも一気に引き込まれちゃうんじゃないですか、
ね。そうだね。声優ファンとしても楽しめるかもしれないですよね。ほんとね。ということで、ぜひコメントが気になった方は見ていただければと思います。
アマンチュ、ジョニーさんからのコメントです。昨年秋のアニメ化の方から待ちに待ったアマンチュ。 原作のファンとしては天野梢恵先生独特の雰囲気をうまくフィルムに落とし込めるのかなと少々気をもんでいましたが、そこはアリアを手掛けた佐藤淳一総監督、本放送開始とともに全てキーウになりました。原作の構成やセリフ回しを修正しつつも見事にアマンチュの世界を再現しています。久しぶりに原作を読み返すとキャラの声はすっかり脳内再生されるようになりました。天野作品では当然のように発せられる恥ずかしいセリフも健在で、とうにアニメ化万歳であります。原作は主人公のピカリこと小日向光にスポットを当てるというよりも、彼女に影響される人たちの視点で話が進んでいます。それもダイビング部の部活だけでなく、彼女らの日常の風景やちょっと不思議でファンタジーな出来事など、天野作品らしく様々なエピソードが散りばめられています。本作もその流れを汲んでいると思いますが、第1話のアバンやオープニングを見ると、特にテコこと大木双葉の話を中心に進むようですね。それはピカリに惹かれ感化されていくテコの成長物語としてシリーズ構成されているからなのでしょう。原作以上に携帯電話のカットが多いことから、最終回はあのエピソードかなと一人のファンとして予想しています。本作はワンクールとアナウンスされており、となると原作 4,5 巻あたりまでを消化する感じでしょうか。できれば大好きな9巻のエピソードまで描いてほしいのですが、とても無理ですね。ですので2期が実現できるほど人気が出てほしいなと願わずにはいられません。ネット配信も手広く行われていますので、未見の方はぜひとも本作にエントリー。はい、ありがとうございました。アリアの天野梢恵先生原作、そして佐藤淳一監督という組み合わせで、まあ、期待していた方も多いんじゃないかなと思います。
いや、癒し枠ですよね。
私全然こう佐藤淳監督は初心者というか、まあそれこそ幼い頃見ていたお邪魔女とかは見てたけど、それを佐藤淳監督だと意識しては見ていなかったので、まあ、最近ちょっとアリアを見る機会があったんだけど、本当にこう女の子のこうキラキラする瞬間を切り取るのがお上手だなと思うというか、
うん、なんかこうすごく特別なことをしてるわけじゃないんだけど、その日常の一瞬みたいなところにすごくキラッと光る瞬間があるんだよね。
まあ、今作は主軸は2人の女の子で、ピカリとテコという名前なんですけれど、まあ、テコはよくある高校入学のタイミングで、まあ、引っ越してきて、まあ、転校してくると。でしかもちょっとこう新しい土地に前向きに馴染んでいこうと思える性格じゃない感じで、
あれすごく私は共感を覚えて、新しい環境に行っちゃって、友達とも離れ離れになっちゃったし、しかも友達は2人はその地元で一緒っていうのは、直してんのかな、私一人なんだけどってなっちゃうじゃないですか。
いやー、こうところどころでメールが来ないかなって待ってるところが本当になんか、わかるなというか、携帯電話って罪だなみたいな風にも思うし、まあそこでこうね、ピカリに、ピカリの底抜けの明るさというか、すごいキャラクターに引っ張られていくっていう感じだよね。
うん、
その引っ張り上げられていく感じはちょっと受け身かもしれないなって最初は思ったんだけど、でもそういうなんか影響させてくれる友人との出会いっていうのは、もうタイミング的にもすごい大事じゃない？高校生とかさ。
うん。未だにその高校の頃知り合った子で、影響がすごく強い子っているから、一生ものの友情が生まれるタイミングなんだよね。
そうなんですよ。まあ、アリアにせよ、こう、玉浦にせよ、まあ、友達に影響されて、なんかそれがずっと続いていくというか、まあ、続いていってほしいなと思える友情を、なんか映し出すのが本当に上手じゃないですか、佐藤監督って。本当にぴったりの作品だなと思うし、素直にこう素敵だなと思う時間を見ていて過ごせるなと思いますね。
海に潜るシーン、いつ来るかなって。すごく楽しみ。
そうだよね。ダイビング部のシーンがまだこれから出てくると思うので。まあね、その描写ももちろんだし、きっとそれにもこう二人は、というかまあこれから出てくる新キャラクターもいるかもしれないけど、感激して、なんか成長していくのかなっていうのを見届けたいなというか、ちょっとこう覗き見たいなみたいな
若干親心入ってきてるよ、私も。
そう、早い段階でなっちゃうよね。
うん。
まあ、デトックスアニメになるんじゃないかなと思いつつ、まあ、でも佐藤監督のことだから画面の情報量とか、まあ、すごいんだろうな、ということを思いつつも、私はゆったりと見ていきたいなと思ってます。
オレンジ。ゲオさんからのコメントです。原作は昨年末に完結し、時期を合わせ実写映画化もされた高野いちご先生の大人気作。ある雑誌で原作の存在を知り、興味を持ち、第一巻を読んで感銘。即座に全巻を揃えてしまうほど大ファンになった作品でした。アニメオリジナルの演出の数々が光りますね。ナホやスワ、アズサたちの一見当たり障りのない日常会話の演出には、原作以上に彼女たちの仲の良さを感じますし、おなじみの10年後のシーンを原作からストーリーの順序を入れ替え、各話のラストに持ってきた演出は、ストーリーを盛り上げていて、毎回楽しませてもらっています。また、彼らを演じる声優陣の演技も素晴らしいですね。自分のイメージしていた、ナホやカケル、スワたちがそこにいます。そして何と言っても、作品を飾る楽曲。個人的には実写映画版を見た際にこれほどオレンジのイメージに合った曲はないなと思っていた主題歌小袋の未来がアニメ版でもエンディングを飾り作品に花を添えています。果たしてこれからどんなアニメ版オレンジを見せてくれるのか楽しみですね。はい、ありがとうございます。
この作品って過去に戻るわけではなく手紙だけが過去に届くんだよね。
はい。
そして過去を改変しようとすると。完全なタイムトラベル SF ものなんだけれども、そこの部分に関しては、あえて、今のところ種明かしはないですけれども。
そうですね。
これは SF として見ればいいんですかね。
難しいですよね。でもなんかこう、前は前は10年後の世界も描かれてるわけじゃないですか。
はい。
でもなんか、その10年後の世界とその今の世界、過去の世界っていうのが、うまくこう合致しない感じが不思議で。
あの二人が結婚して子供がいるわけでしょ？
そうですね。
で、その学生時代の友達を助けたいっていうところの、そこもまた恋愛があるわけでしょ？
そうなんですよ。私だから、その、一話の段階ではやっぱりこのカケルを助けたいっていう気持ちで未来から手紙が来てそれで後悔をなくすっていうので動いてるのはわかるんですけど、だんだんこう話が進んでいくごとに10年後の姿だとかも見ていくと、その10年後には10年後の幸せがあるわけじゃないですか。
はいはい、ありますよね。
その幸せがある上で、それを踏まえてもカケルを救いたいって思って過去に手紙を書いてる今日って何なんだろうっていう、それはつまり今の結婚して子供がいるっていう世界を変えるっていうことを分かってやってるのかなっていうのを考えてしまって、
そこまで考えると、まあ、まずね、そういう仕組みがね、過去の変えるような手紙を送れるっていうのをなぜ彼女は知っているんだみたいなところの問題はあるにしてもですよ、
はい、
それを置いといたにしても、今の少なくともですよ、他の自分の、ね、なりたいような大人にはなれなかったみたいなことを言ってる他の友達の問題はさておきですよ、
うん、
ヒロインはさ、ある種成功してるっていうか、うまくいったパターンでしょ。
いや、順風満帆の生活ですよね、うん、ですよね。結婚して子供がいてなんて、うんうん、
しかもまあ学生時代からそばにいてくれた彼なわけでしょ、
うん、
ちょっとなんかそこに対する違和感がすごくあるんですよね。
なんかあれ、そうなんですよね。だからそれだけの幸せをあった上で、カケルがいないっていうのを寂しく思って、そういう行動に出たのか、そこまで考えずに変えてあげたいって思ったのかみたいな、そこの考え方がまだ見えてこないのが。
うん。そうなんですよね。
どうなっていくんだろうって。
だからどういう目線でこの作品を見ていけばいいのかっていう部分が、ちょっとわからないまま毎週見てるっていう感じなんですよね。
どっちにしろどこかの幸せはなくなってしまうんじゃないかっていう怖さがありますよね。まあ、
とにかく彼 を殺さないで、あの場に全員で揃いたいっていう気持ちが全員の気持ちなのかっていうところもよくわからないしね。まあ、それは死なれる、事故で死んだってことになってましたよね、確かね、手紙ではね。
はい、
まあ、事故で死なないような状況に作りたいっていうのは、まあ、気持ちはわかるんだけどさ。
うん。
それよりは生きててほしいっていう気持ちはあるでしょうからね。
そうですね。
うん。みたいな、こう、なんか、逆にこう、10年後のシーンがあるからこそ、もやもやしちゃうっていう。
そう、謎が増えるっていう。うん、
しかもそれが毎週だからね。
で、毎週また10年後は10年後で話が続いてるっていうところが、そっからまあ、明かされていくっていうこともあるわけですよね、きっと、
ね。そこが面白いって思いづらいところが、ちょっとなんか、残念感は正直感じてるので。
ああ、なるほど。
でもそこが多分面白いって思えるから、映画になったりとかしているんだろうね。
うん、でも私はその逆に謎が増えていく感じは面白いなと思えてるんで、うん、その分なんかこの学生時代の感じの描き方もアニメらしいなんか演出も、そのゲオさんも言ってますけど、その本当にこう結構内容としてはヘビーなはずなのに、うん、本当に学生時代のあの当たり障りのない日常の会話とか聞き取れないぐらいいろんなところで喋ってるような演出とか、はいはい、あとあのお弁当を作るってなった時に、うん、かけるに渡したいけど授業をこう、はいはいはいはい、午前中受けてて、その間にお弁当をこう挟んでくるとか、うん、アニメらしくてすごいいい演出だなと思って、本当に日常っていう感じと、それとこのタイムトラベルっていう、このかけるを救いたいっていう、このギャップは面白いなって思ってますね。
まあ、これ結末まで見ないと何とも言えないね。
そうですね。すっきり終わ
りたいですね。すっきり終わりたいね。本当にね。
うん。
という感じです。
ねじ巻き精霊戦記、天境のアルデラミン。トレビさんからのコメントです。タイトルの頭にあるねじ巻き精霊という文言から対象年齢低めの作品と思っていたのであまり興味はなかったのですが、とりあえず1話が録画されていたので見てみました。するとどうでしょう。思っていたものとは全く違っていた上に、クムさんが言われていたようにこの先面白くなりそうな気配を感じて、一気に個人的今期アニメ期待値ランキング上位に駆け上がりました。まだ2話までしか見られていないのですが、ファンタジー世界の割には戦闘が泥臭いのもいいですね。精霊のいる世界だからもっと派手な魔法とかが飛び交っても良さそうですが、基本的には剣で切りかかったり、銃器は風精霊の力で弾を打ち出したりとか地味だったりします。あれってこの世界の人は軍人かどうかに関わらず全員がパートナーとしての精霊と一緒にいるんですかね。属性によってはいろんな使い方がありそうですよね。そしてその精霊の可愛らしい外見とハードな物語とのミスマッチ感も本作品の魅力だと思います。出てくると気持ちが和むんですよね。政治や戦争が物語の核になりそうなので、癒しとしての精霊の存在は気分的に助かります。ヤンウェンリー云々の話は1話を見た後で聞きましたけど、言い得て妙だと思いました。この先は気な臭い話になるみたいなので、その中を幾多の策略や矢取たちの活躍でどう切り抜けていくかを期待して見ていきたいですね。はい、ありがとうございます。
この作品の評価として、汚いヤンウェンリーって聞いたんですけど。
まあ、汚いヤンウェンリーですね。
うん、プロデューサーも銀河英雄伝説とかね、そういうの好きだった人にはぜひ見てほしいみたいなものをツイッターでつぶやいてるのを見かけましたし、そこまで言うんだったら見てみようかなと、
はい、
思って、見ました。本当に汚い。
そうですね。
まあ、軍師でもあるこの生田くん、言ってしまえばこれ、彼がヤンウェンリーなんでしょうけど。まあ、こう、一癖も二癖もあるというか。
汚いっていうか、なんか、青いですよね。その、感情に素直すぎるというか、喧嘩っ早いっていうか。
うん、そうですね。まあ、そこを好きになれるかどうかっていうところが結構あんのかなってちょっと思いながら見てまして。
うん。癖は強いですね、彼。
少なくとも3話まで見た感じでまだ好きになれる要素をなかなか見出せられない
なんかこう、ヤトリシノとの関係とかは結構好きなんですけど、幾田単体で見ると、いやいやいやいや、まずいでしょうみたいなことが結構あって。
この後彼に好感を持てるのかっていうところがね、ちょっとね、未だに難しいんですよ。
いや、正確に一難あっても、できるやつっていう感じでグイグイ言ってくれるんだったら、私は結構好きになれるかもしれません。
うん、まあ、まだちょろっとその片鱗が見えたぐらいで終わってるんですよね。こう、ナレーションでこの人がすごい人になるっていうのだけは明かされているんですけど、まだその明かされているだけで、まだこのナレーションレベルの感じなので、うん、この後、お、すげえ、すげえと思わされてこそこの作品なのかなっていう気がするので、まだまだこう、早くそういうシーンが見たいなっていうところですかね。
あと、私、すごいずっと思ってるんですけど、これ、帝国より、敵国の方がいい人多くないですか？
多分、帝国、ダメですよね、どう見てもね。
ですよね。内部改革していく話になるんですかね。どう考えても、この国延命させちゃダメでしょ。
まずは、滅ぼした方がいいんじゃないかっていう。
まあ、シャミーユさんも、なるべく早く血を断ちたいみたいなことを言ってたんで、うん、そういう方向に持っていくのかな？
どうなんでしょうね。まあでもそうなってもおかしくないような、流れがありますよ。まず帝国を潰すところ、潰すために清香をうまく使うみたいなさ。
うん。
そんな流れが出てきてもおかしくないかなっていうふうに思いながら見てますけどね。まあそういうふうなこう歴史的な面白さっていうのはこの後じわじわ来るのかなと思うんですけど、これワンクールなのかな、ツークールなのかな、その作品の長さによってね、どこまで描けるんだろうみたいなところはちょっと感じますけどね。
ありますよね。うん、あと、シャミユさんが、成長するかどうかっていうのもちょっと気になりますね。今の段階だと結構物知らずで、ひどい言い方しちゃうと結構無知で、残酷じゃないですか。
はいはいはい。
もうさらにきつく言うなら、あんまり好きになれないタイプの女の子じゃないですか。
こう、なんかヒロインらしいヒロインが、ね、女の子いっぱい出てきてるんだけど、みたいな感じを受けるっていうところもまた、ね、悩みどころですよね。
でも、シャミーユさんは、なんかそういう今のちょっとダメな部分を超えて、すごい立派な異性者になっていくみたいな一大ドラマがあるんだったら、ちょっと応援したくもあるんですよね。うん、
まあ、問題はこの手の作品はそうなんですけど、結構ね、やっぱりストーリーが長くなってこそのお話みたいなところがあるじゃない？それをね、いわゆるアニメの尺でどう描いていくのかっていうところを、まあ見どころなのかなと思ってますよ。
ですね。とりあえずどこまでやるのかっていうのは気になってますけど、今後の展開に期待ですかね。
この美術部には問題がある。ヤンデレポエマーさんからのコメントです。私が今期一番お勧めしたいのは、この美術部には問題があるです。とにかく、ヒロインである宇佐美さんの内巻くんへの恋心から来る言動や仕草がいちいち可愛くって、見ているとニヤニヤが止まらないアニメです。また、学園ラブコメらしく、恋愛要素ではニヤニヤしながらも、ギャグパートではしっかり笑いを取ってきます。ちなみに声優さんの影響からか、雰囲気としては月刊少女野崎くんに通じるものがあるので、野崎くんが好きだった方ならきっと気に入ってもらえるのではないかなと思います。原作好きの私ですが、今回のアニメ化は大成功だと思います。太鼓判です。この作品見ている人は少ないのかなと不安なので、ぜひたくさんの方に見てもらいたいです。はい、ありがとうございます。
いやー。野崎くん？
いやー、ほんと主人公がね、小沢里さんなんで、
はい、
ほんと野崎くんに近い雰囲気だなと思うんですけど、まあ、このね、主人公の宇佐美さんが内巻くんに片思いしてる美術部の日常って感じなんですけど、
私の中ではもう小沢あり劇場だと呼んでますけど、ね、小沢ありさんの可愛さを堪能、まあ、可愛さだけじゃないよね、あの、ちょっと、ギャグっぽい感じ。
そうなんですよ、そこが。
楽しむためのアニメなのかなって思って見てますが。
いやー、いいですね。毎回笑わせるのって、こう、ギャグ作品って難しいなと思うんですけど、ほんと3話まで見て、私特に3話がすごく好きで、関節キッスの話が好きだったんですけど、思った以上に内巻くんにドキッとできたっていう、 もうちゃんと胸キュンでき、ただの二次元好きなはずなのに、内巻くんにドキッとするんですよ。
私2話までしか見てないんですけど、あんまり彼に、こう、好感度がなくて
ないでしょ。
はい、ないんですよ。
どんどんなくなっていくんですけど、うん、その振り切れ方にまさかあんなことになるとはっていう間接キスが起こるんですよ。はい、二次元が好きだからこそこうなったっていう展開に、なんだよかっこいいじゃないかって言いたくなる、ね、展開なので、ぜひ3話見てほしいですね。
はい、わかりました。
なんで本当気楽に見られて毎週笑わせてくれる作品なんで、おすすめですね。
ニューゲーム。伊藤つくしさんからのコメントです。小学生時代に夢中になったゲーム、フェアリーズストーリーのゲーム制作会社イーグルジャンプに入社し、憧れの矢上浩の下でキャラクターデザインの仕事に就いた新入社員の鈴風青葉。何事にも全力でぶつかっていく青葉と、それを優しく見守り手助けする上長や先輩たち。見た目の可愛い感とお仕事のビターな感じを持ち合わせた一粒で二度おいしいビタースイートな作品だと思いました。本作を語る上で絶対に外せない要素はキャラの可愛さ。出てくるキャラに男性が一人もおらず女子ばかり、しかもすべてのキャラが可愛くて、作品をどこで切っても金太郎飴的な密度感で可愛いという贅沢。これは綿密に計算された姉妹と、平板にならないように工夫を凝らし、メリハリを持った絵コンテやレイアウトにより、計算し尽くされたスタッフの力量によるところが大きいと感じます。そうした可愛いギャグ路線で、1、2話を見てきて、3話では青葉が初めてモデリングを任された村人キャラのチェックでなかなか OK をもらえず、仕事の厳しさを感じ悩みつつも、友人との電話をきっかけに自分の中にキャラに命を吹き込むヒントを見つけるいい話を挟んできており、泣き笑いも程よく幅のある自由な器の作品でもあると感じます。藤原監督の各作品で拝見したことのあるグッジョブも、基本はギャグの笑いでありながら、しんみりとさせる要素も丁寧に追い込んで、最終回では卒業をテーマに感動させる内容だったのが印象的な作品でした。その意味で、本作も途中は程よい振れ幅の中で自由に楽しめるエピソードを重ね、最後は納得の最終回が迎えられそうな予感がする楽しみな作品です。はい。ありがとうございます。
はい。私は結構好きですよ。相変わらず女の子役は好きですからね。
はい。
いやいや、これは違うんです。お仕事アニメとして見てはいけないの。
あ、私はちょっとお仕事アニメとして最初見ようと思って、
はいはい、
あ、違うんだなっていうのを味わったとこですけど。
いや
まあ、ね。でもね、面白い、はい、ところはありますよ。実際にこうやってゲーム作っていくんだな、みたいな部分的にはちゃんと見せてくれるじゃない？
うん、そうですね。うん、そう、実際こう CG グラフィックとかどうやって作ってるかなんて全然知らないので、そういうのをちょっと垣間見えるのと、あと個人的にちょっとおおと思ったのが、青葉が使ってる参考書が、マナだったかな？実際に CG ソフトでマヤっていうのがあるんですよ。だからそれ、
ね、
なんかそこの文字りじゃんっていうのがわかる、このくすぐったさというか。
まあ一応その辺とかはね、それっぽい感じでやってるんじゃないですか。
うん、実際ね、ゲーム会社もいっぱい使ってるソフトだと聞きますし。
うん、まああの辺もほら、失敗 CG も、あえてこう少し下手に作らなきゃいけないとか、その辺もちょっと頑張って作ってたりとかするみたいなんで、
うん、
そういうこう、ね、綺麗に作りすぎないレベルとかさ、頑張ってるんじゃないんですか？
うん、そうだと思いますよ。こう、潔く会社に誰も男性がいないじゃないですか。
は
い。
まあその辺はね、原作にはいるんでしょ？あえてこう、アニメ的にカットしちゃったみたいですけど、まあそれでいいんだよね、多分ね。
そうそうそう、それでいい。うん、それが好きな中で、ちょっとこう、ゲーム会社のことも、ちょびっと見られるぐらいのエッセンスで、なんかすごいいいバランス感だと私は思いますよ。
ラブライブサンシャイン。バーニー二平さんからのコメントです。人気絶頂のミューズをあえて封印して新シリーズへ移行することに期待しつつも不安を抱いていました。しかし3話までの展開は不安を一掃してあまりあるパワーに溢れていました。続編でありながらもリスペクトされているミューズの存在や楽曲、新キャラでありながら過去キャラの個性を引き継ぐ9人、それらを包み込む緻密に描かれた海辺の風景。
ラブライブらしさを満たしながらも新たなステージを目指す作り手の思いが伝わってきます。ひたむきに頑張るチカと仲間たちから目が離せません。続きまして、宇宙さんからのコメントです。前作が劇場版週間1位、紅白出場、東京ドームライブと金字塔を打ち立てたラブライブ、今度は静岡沼津の女子校を舞台に第二のみんなで叶える物語が始まりました。時間軸は前作の直後のようで新年度になっています。序盤を見て興味深いのは、ミューズのことを全く知らない音の木坂からの転校生桜内莉子と、ミューズに詳しすぎるアイドル嫌いの生徒会長黒沢ダイヤの二人。莉子ちゃんは音の木坂でマキリンパなど同級生だったわけで、しかもあの学年は一クラスだからミューズのことを知らないはずがないんですが、ダイヤさんはラブライバーでも答えられないようなことまで知っててびっくりです。いずれエリちゃん見たくなるのかな。3話で3人でライブをやり、今のところ前作の展開をトレースしてきていますが、11話ラストでチカが倒れるのだけは勘弁してほしいものです。今回は最初から踊って歌うライブをやる前提なので、アクアの声優9人の平均年齢は21歳くらいと、第1期放送開始時点のリアルミューズより約3歳下です。リアルミューズが後半アイドルグループとしては若くなかったですからね。アクアとミューズを比べると、新人ばかりのアクアの声優陣、平均点は悪くないんですが、平均点すぎてパンチがないのが現状です。これはアクアのキャラにも言えます。まあこれからどう成長していくかなんですが、2期前提だと思いますが、ワンクールで果たして物語はどこまで進むのでしょう。行ったとしても静岡予選まででしょうか。今後ライバルとなる静岡市や浜松市のスクールアイドルは登場するのか。音の木坂に在学中のほのかたちと、ゆきほ、ありさ、そして卒業した3人、特に2個の近況も気になります。今後の話に期待です。はい、ありがとうございます。
まあ、言わずと知れた社会現象アニメの第2弾になりますよね。
ラブライブ続編ですね。
まあ、流行語までになっちゃいましたからね。
紅白も出たしね。
次の作品っていうのは高いハードルだったと思いますよ。
うん、ミューズの9人ってやっぱりあのメンバーっていうイメージが強いから。
いや、かくいう私も、まあ、私なんか本当に終わってから全部を一気見して、一気に、涙を全部出すみたいな感じだったから、全然にわかなんですけど、それでも結構こう、サンシャインを乱したのは、まあ、ちょっと重い腰を上げて見始めたという感覚でですね。で、見始めてみるといざ、やっぱりどうしても正直前作を引きずってしまいます。でもね、当然前作ファンはターゲットなわけじゃないですか。で、それをどうサンシャインにも引っ張ってくるかってすごい大事でしょ？で、そんな中でどうするのかなと思っていたところで、3話途中までの流れは、まあ、前作と非常に似ているわけですよ。まあ、学校はね、廃校にはならないんだけど、スクールアイドル部を作りたいという明るい主人公、まあ、それを助けてくれる親友がいて、部の設立は反対されている。まあ、3人目に入った仲間は曲を作れる子だっていうポジションはちょっと違うけれど、まあ、3人集まった段階で、こう、ライブをすることになって、会場を満席にしなくては、部の設立は認めませんというような流れ。
なんかこう、セルフリスペクトというか、オマージュって感じですかね。
まさにそうだと思う。でもそれってすごい紙一重じゃないですか。まあ面白いけど、前と一緒じゃないか感を、どこまでやるのかなっていうのは、すごくドキドキしながら見進めていたんだけど、それが3話に来て、ちょっと変わってきたというか、まあこれは、前からこう、アクアって、静岡を舞台にするっていうのは出てたわけじゃないですか。で、私は本当にアニメしか見ていないので、ここまでの流れがもしかしたらごめんなさい、あったのかもしれないけれど、これはやっぱり静岡っていう舞台をここから生かしていく方向になっていくのかなっていう雰囲気を3話にしてやっとこう感じてきたんですよ。というのもね、こう満席にしないといけないライブが満席になったんですよ。サンシャインは。そう。まあ、高校の体育館だったんだけどね。まあ、それも、こう、最初に幕が上がった時は数人しかお客さんがいない、
と思ったらこう、ライブを始める時間間違ってましたと思って、ドドドーとお客さんが来てくれて、感激みたいな流れがあったんだけどさ。で、まあ当然こう、前作と同じようにという言い方を何回もしちゃうけど、ライブ前にはこう、チラシ配ったり一生懸命やってたわけですよ。でも、まあそれがね、こっちは満席になったわけですよ。しかもこう、台風接近の中で、雨、土砂降り、雷鳴ってる中で、他校の女の子が、キャッキャキャッキャ来てくれたり、まあなんか主人公のチカちゃんのお姉ちゃんが会社の人を引き連れてきてくれたりして、まあこういう、地方感っていうか、その地方の団結力がサンシャインの味噌になっていくのかな感をちょっと感じ出したわけです。
うん、なんかこう、同じ感じで始まっても、やっぱ人も違うし場所も違うから、こうどんどん結末って変わっていくんだなっていう気がして、すごくどうなっていくのか今ワクワクしてます。
そう、まあ、前作はこうホールにこう誰もいなくてっていうシーンが結構本気でこっちまでショックになるようなシーンだったでしょ？
うん、切なかったあれは。
うん、あれは本当に印象に残るシーンだったなと思うんだけど、なんかそれは東京っていう土地柄というか土地の雰囲気というのもあったのかなっていうふうに今回こっちのサンシャインを見て思えてきて、まあこう人の温かさっていうのを出すところを変えていくのかなとか、こう2作をいい比較対象にしていければいいなっていうふうに思うところが出てきてますね。まあまだ全然メンバーも3人で集まってないし、まだキャラ見せ状態っていう感じなので、まあここまでこうミューズリスペクトだった道がだんだんここから分かれていって全然違うストーリーになっていくのをすごい期待できる今のタイミングなので、うん、こう全然まだまだ見続けていきたいし、どういう最後になるのか期待してますね。
ということでね、今期から一押し作品のみというふうに、今までは、2作品 OK にしてましたけれども、一押し作品のみに絞ったんですよね。
そうですね。
はい。そのシーズンの中で自分の本当の一押しって言われた時に何を押すんだっていうのは当然やっぱり悩むじゃないですか。その、もちろんね、この作品は投稿が来るだろうから、あえてこれを選ぶっていうような選び方もあると思いますし、その、こっちの方が面白いとは思ってるんだけど、でもやっぱり、押したいのはこれだよね、とかね。いろんな様々な、気持ちが多分あると思うんで、まあ、その中でいただいた作品を読みたいっていう感じだったんですけれども、ただね、これやっぱりスタッフが見てない作品は、こう、なかなか取り上げづらいなっていうのがありまして、33本見てるんですよ、今期のアニメの中から。それでも外している作品があるっていうね。作品名だけ紹介したいと思います。
コメントいただいた作品紹介させていただきます。魔法少女ナリアガールズ、魔装学園ハイブリッドハート、ベルセルク、クオリデアコードにもコメントをいただいておりました。ありがとうございました。
そして、投稿は来なかったけれども、そこはにスタッフが推したい作品、行きましょうか。まずはアクティブレイド機動教習室第8係第2期。
もう帰ってきたって感じじゃないですか。
めちゃくちゃ面白かったですよ。
ね、1話から最高ですよ。
一期のメンバーを好きだったんだなって思い出すっていう感じの1話でしたよ。
ちょっとどうしてゴミ収集会社に就職してるんですかとか
、まあ、彼らしいといえば彼らしい。
あんなことになったのにもかかわらず最終的にはやっぱり戻ってきて
大活躍、
結果飲み会っていうあの流れ最高ですよね
はい、はい、まあいかにも第8らしい感じですよね。
飲み会で締めっていうのがすごい好きなんですよね、アクティブレイドの、うん、
あのノリっていうのはなかなか出せないですよ、うん、もうファミリーですもんね。
いや、あんだけ出来上がってるチームだったんだなっていうのを、今更にして、こう、しっかり噛み締めた感じがありますね。
一人いないじゃない一人。
いや、高笑いしてたじゃないですか。
うん。まだ来てないね。いずれいいとこで彼女は戻ってくるのかな。
来るんじゃないですか。なんか、後輩っぽい人も連れてましたし。
ねえ。もう出ないのかと思ったら、毎週1話出てるっていうね。美味しい役ですよね。
美味しい
のか。まあその美味しさも含めていかにもアクティブレイドっぽさみたいな感じになってると思いますけど、アクティブレイドに関してはね、必ずそこはにではまた2期の特集もやりたいと思ってますんで、はい。ぜひね、こう、1期も面白いんで、見てなかったら1期から振り返っていただけたらと思います。
続きまして、デイズ。
週刊少年マガジンで連載中のサッカー漫画が原作なんですけど、私はこう普通にサッカー好きで観戦とかもよく行くんで、こう正直第1話の入りがさすがにリアリティに欠けるのかなと思ってちょっとシャに構えて見てたんですけど、2、3話でもうあっという間にハマっていって、合同合宿の回が第3話にあるんですけど、その練習試合をしろっていう時に監督に泥臭い試合をしろって言われて、その試合の最終的な展開が走り込んでヘッドで試合を決めるっていうのが、本当にこういうリアルなサッカーでよくあるパターンだなと思って、意外とこのサッカーあるあるも感じられるところがいいなと思って、作品のタイプとしては多分弱虫ペダルをサッカーでやってるっていう感じなんですよね。こう初心者が一生懸命頑張ることで、こう主人公が本当初心者なので、でチーム自体はサッカー名門校なんで、そのチームメイトが感化されてチームとしても上がってくっていう、本当ザ少年漫画っていう作品なんで、きっと熱い部活ものが好きな方にはぜひおすすめしたい作品です。
続きまして、サイキクソの災難。
これは私はソコログでも紹介したんですけど、本当に原作が大好きで、麻生先生が原作を書いてる先生が本当にずっと前からファンなんですけど、本当くだらないんですけど楽しんで、ぜひ。タマさん原作知ってます？
めっちゃ好きです。
めっちゃ好きですか？
心の声とか読んでるとニヤニヤしちゃう。
いや、心の声が全部神谷博士っていうのが最高なんで、ぜひ楽しんで気軽に見られるんで、本当朝オハスタで一枠やってて、それを5話貯めて夜中にやるっていう新しいスタイルなんで、どっちでもいいんで、朝でもいいし深夜で貯めてみるのでもいいし、ぜひ楽しんでほしいです。
続きまして、半田くん。半田くんが本当に好きなんですよ。いや、バラカモンの主人公の書道家の半田清の高校時代の話という認識では見ないでください。まあ、スピンオフ作品として同じ方が書いているんですけれど、本当に作品からは全然違って、今期の男子高校生の日常枠です。半田くんが本当にこう、なんていうんですか、高校生の頃はですね、もっと尖って ひねくれてたんだなというのがわかるというか、ただ、残念なことに半田くんがひねくれればひねくれるほど、周りが半田くんをどんどんこう、勝手に演出してですね、なんてすげえんだ、あいつはカリスマだみたいな扱いをしていくのが、本当に不憫可愛いというか。
まあ、ある意味、それがそのまま大人になったらあれになりますよね、確かに、ね。
そうなんですよ。いや、しかも、こう、カリスマと思われてることに全く気づかないんですよ。あいつらは絶対に俺のことをバカにしてる、嫌ってる、みたいな感じで。いるのが、あとは、大人になってからもつるんでる川藤も同じ高校にいるんですけど、もう、実はこう、半田くんがあんなひねくれてしまったのは川藤のせいだったんですよ。っていうのとか、もうなんか、一つ一つが不憫で。いや、もう、半田くん、川藤がいて、よかったね、と言い切れないこの感じ。というのが、面白くて、ぜひ見てほしいと思うんですが、ちょっとね、1話はハードルが高いです。ちょっと、はいというか、メタすぎるというかな感じなので、1話でリタイアした人もいるかもしれませんが、ぜひこう、男の子たちのバカ日常を見たい人は、2話、3話と続けてみてもらったらハマると思います。続きまして、バナニャン。いや、なんすかこのアニメって思いませんでした？
いやー、もう注目してましたよ。
いや、
超注目ですよ。梶裕貴っていうね。
そうそうそう。
どこに梶裕貴って思ってましたよ。
全部梶裕貴だったよ。
むしろ。びっくりしましたよ。私の中で、ああ、こう、進撃の巨人とかやってるし、今期も死ぬほどアイドルとか、本当に梶さんすごい仕事してんな。これで癒されてんだなって思ってます。
癒されてほしい。
いやー。いいですね。
いやー、もうなんと言ってもカジさんですが、エビスさんがナレーションやってるんですよ、このアニメ。
そうなんですよ。
エビス吉和さんですよね。
はい、あのエビスさんが。
そうなの。いや、あれ全然知らなかったんですよ、私、キャスティングとか。
ああ、でもそうなんですね。
そうそうなんだけど、1話見てすぐに、なんでエビスさんってわかるんだな、あの人の声と思って。独特なイントネーションというか、 あとこう、バナニャ、もうすでに結構噛んでますね、みたいな感じの。
めっちゃ言いにくいですよね、バナニャ。
そうなのよね。毛長バナニャとかさ。
そう。結構難しい名前いますからね。
そうそう、バニャニャたちがとかにもうなってるエビスさんも、もうそれすら癒しみたいな。
いや、相当癒しなんでね、これは。
そうですね。私はまたこれはこう、マイキアルニコニコ動画で見てる枠なんですけど、
はい、
あの最初1話はこう、え、これカジさんなのみたいなコメントがバーって流れてたんですが、2話になって、うん、毛長バナニャが出てきた時にこれカジユウキって書いてあって
真のカジユウキ登場みたいな、そうそうそ
う、これはカジユウキだわみたいな感じで書いて
ある他のは何なの、他もほぼバナニャはほぼやってますからね。
いや、そうなんだけど、確かに毛長バナニャのカジさんの響きは確かにカジさんだなって思いました。
確かに安定の、
そうそう、あのしれっとこう実は村瀬歩さんと二人でこういろんなバナニャやってるんですけど、もう二人のこう普段演じているのとは全く違う魅力が
そうですね、クレジット面白いですよね。
あれ、
はい、こんだけのキャラクターを二人でやってるみたいな。
でも公式ページはあのキャストのところ、あのキャラクターのところには書いてあるんだけど、バナニャたち梶裕貴とか書いてあるんだよ。なんなのそれっていう、もうなんか全部がちょっとほわっとしてる感じで、
ゆるっと見てほしい。
そうそうそう、現代人に必要な要素がここに詰まってますね。
はい、
続きまして、テイルズオブゼスティリアザクロス。
これ映像すごいですよね。
すごいですね。
私テイルズシリーズ全然見てないんで、実はあの、はい、ストーリーのこと全然よく分かってないんですけれども、とにかくその映像の凄さだけは多分今期のアニメの中でもかなり突出していると言っていいんじゃないかっていう感じは、まあ1話見た時感じましたけどね、
うん、1話から劇場クラスの映像がぶっ込まれてきてる感じだし、よく動きますしね、うん、お話としてもやっぱりそのゼスティリア本編でちょっと足りなかったりとか、ここはどうなのかなって引っかかってた部分とかがいい感じに直ってて、見てて楽しいなとは思うんですけど、結末どうするのかなっていうのはすごく気になっているところなので、最終話までちょっと見ていきたいなとは思うんですけど、どうなるんだろう本当に。
苦しい作品なんですか？
ちょっと、え、それはハッピーエンドなのかって私は思ったので、
はい、
あのまま行くのかな、どうなんだろうっていう感じですね。
続きまして、弾丸論破3。
今絶望編と未来編っていう2本をやってるんですけど、弾丸論破のゲームの方の1と2の前と後の話なんですよね。ゲームをやってる身としては、あの絶望編ってこの後何が起こるんだろうっていうのを分かっててるので、毎週すごく幸せな学園ものとして見てるんですけど、後ろが怖すぎて、ああこんな幸せな時期があったのに、ああみたいな、すごいこうあのワクワクするって言っちゃうとちょっとひどいんですけど、どうしてその結末に行ったんだろうっていうのを毎週すごく気になって見ています。で、未来編は未来編で、あの後どうなったんだろうっていう話だったりとか、あの、絶望編で出てきたキャラクターが未来編でも出てきたりとかして、あ、そういう人間関係がこの中にあったんだなっていうのがあって、ゲームやってた人間だったらすごく楽しめると思います。
最後は、91 Days。
いや、今期の大人アニメって感じなんですかね。
なんかこう、あの、洋画みたいなことがしたいのかなって1話の構成見て思ったんです
よね。そう、1話かっこよかったですよね。クレジットの出方とか。
うん、
プロデューサーのインタビューかな？なんか、読んだんですけど、そういうのを狙ってるみたいですよ。
やっぱ洋画っぽい。
だから、うん、あまりアニメが参考にならなかったっていうのを聞きましたので。結局、ほら、SF になっちゃうじゃない？ああいう世界設定を、使いながらも超能力出てきたりとか、そういう作品はいろいろあるけれども、もう純粋にマフィアとの抗争みたいなお話になってるんで、
なんか芝居の付け方もあんまりあのアニメでやるような誇張がある感じのやつよりは、あのファンゴがやってた無駄に股間触るとか
できんですよね。いろいろね、そういうノリの良さがあるんだろうなという気は、挑戦ですよね、ある種ね。
うん、また禁酒法時代のアメリカとか、すごい硬派な舞台設定だなっていうのもあって、 なかなか明るくなくて陰鬱な時代だったりするじゃないですか。
はい、
すごい舞台設定としてもこの復讐劇みたいなのに合ってるなっていうのがあって、
これちょっとキャラが多いからさ、
そうなんですよ、
で私結構死ぬしさ、
そう一回見るだけじゃちょっと理解できてなくて、うん、人間関係とかマフィアがどうあってとか、その辺のこの関係図を知りたいですね、ちゃんと。
そうですね、ちょっとそこがね、まあその分かりづらさっていうのはこういう作品だったら当たり前なのかもしれないけれども、
うん、
そこをこう超えていきたいね。でもまあ言ってしまえば前期のアニメにもそういうキャラを覚えられない作品はあったわけじゃないですか、
はいはい、
大人向けのね。
そうですね、
はい、だからまあその辺もこう見ていくうちにじわじわと分かっていくのかなとは思うんだけど、この作品死ぬからなっていう、ちょっとその
なんか主人公ですらなんかちょっと怖いわっていう風に思って、
綱渡りですよね、
うん
うん、
だって小野と愛介死ぬんだって思いましたよ、
まなんかあのアンジェロは最終的に復讐を遂げられるのかっていうのもありますけど、あのマフィアの、ファミリーの中で成り上がっちゃった時に最初の人間性は保てているのかとかちょっと気になるところじゃないですか。
わかんないですよね。もうその世界で生きてるわけだからね、
うん。
そのファミリーとして生きていかなきゃいけなくなった時に、ファミリー捨てて復讐は果たしたから、じゃあ自分はこれで終わりなんだって言って、銃で自分を撃てるのかみたいなさ。
うん、
追われるのかそれでみたいな。
ある程度立場取っちゃった時に、それを使って何かしたいとか思ったりしないのかなとか。
うん、
結構何考えてるか分かんないタイプの主人公なんで、どうなっていくんだろうっていうのすごい気になります。
先分かんないですよね、全くね、今のところね、うん、そこが面白い大人向けの作品なのかなっていう感じでは見てますけれども、ということでスタッフおすすめ作品でした。今日の特集は
2016年夏アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いをすべて込めた
胸躍る
ストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。皆さん投稿ありがとうございました。来週の特集はオープニングでもお話ししましたように
コンクリートレボルティオ超人幻想を特集いたします。原作脚本の相川翔さんをお迎えしてリスナーの皆さんから応募していただきました、質問にガツガツ答えていただいております。
はい、前後編ということになりますので来週再来週ともお届けいたします。その翌週の特集に関しては後日告知予定です。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、大目財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉隆也さん、ワニラー149号さん、イロースイプリスキンさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、 B さん、アビマルさん、ネコヒタさん、クーターさん、バーニー二平アット第三世代ミニオンガールズストーリーワンチャンス .jp で展開中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
久しぶりに20名超えましたね。ありがとうございます。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
野瀬ひとみと
田中美希と
タマでした。
気分の時は
勝利で掴むの奇跡を そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。